主主イエスキリストの名を前ます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目よみがえり、その生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めましておはようございます。またオンラインの方はですね、おはようございます。こんにちは。またこんばんは。感謝します。ですね。来週、さっきお話したんですけど、エルサレムの平和を祈る集いっていうのがですね、ありますので、ぜひまた祈りしていきたいと思います。で、まあ、複数会社で祈るということでですね、また今特にイスラエルが始末に向かってですね、まあ、聖書にあるようにこう世界中の人に憎まれるという形になってきていますし、いろんな誤解とか、抽象とかあって、いろんなこう、困難な状況にあるんですけども、しかし聖書に立つというのが重要なので、私たちはそのイスラエルのために、イスラエルのために取りなすということをですね、取りなしていきたいというふうに思います。一言ですね、ちょっとお祈りしたいと思います。共にお祈りください。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。来週は世界でこのイスラエルの平和を祈る集いの時が持たれますけども、そのことをありがとうございます。私たち一人一人も日々またイスラエルのためにまたエルサレムのために平和のために祈ることができるように助け導いてください。国際情勢の中で非常に厳しい立場になりつつありますけれども、その中にあっても神様はイスラエルをまたエルサレムを守ってくださり、その平和を守ってください。またそこに共にいるエブラシの方々の上にも主の守りと平和がありますようにお願いいたします。あらゆる困難や問題を通してもイスラエルの方々は救い主のイエス様であることを、メシアがイエスキリストであることを本当に信じることができるようにさらに導いてください。私たち一人一人もこのイスラエルのために祈り、また御心を出すことができるように助けてくださり、またイスラエルチームに導かれているのは必ず行くことができるようにさらに助け導いてください。この時を心から感謝します。イスラエルの方々、エルサレムの方々を祝福し感謝します。そこで働き、特に主の働きをなしている方々の上に特別な御手を置いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、いきたいと思いますけれども、御子新聞が出てますので見ていただきたいと思います。シリア難民のことが載っていますけれども、ですね、12万人 EU が受け入れたというですね、こう書いてるということですけれども、すごく大変な状況だなと思いますけど、彼らはイスラム圏にいてですね、シリアとかで、なぜイスラムとかアラブの諸国が彼らを受け取らないのかということですね、なぜヨーロッパの日本に行くのかということに関しても私たちは見ておく必要があると思います。イスラエルのパレスチナ問題もそうなんですけど、その周りにこう、裕福なアラブ諸国がいっぱいあるんですけど、パレスチナ難民を誰もこう受け取ろうとしなかったわけですね。で、あそこに置いて難民っていう形で世界からイスラエルが批判されるっていう形になったんですけれども、でもアラブ諸国も誰も受け取ってないわけですよね。だから今回もその彼らはイスラム圏の人なので、イスラム教で中心の方々なので、アラブの諸国に行くっていうのは普通だったらそうだと思うんですけど、今ヨーロッパにこう向かっているということで、この世界情勢っていうのは、ね、ちょっとこう、そんなこう見つつですね、歩んでいきたいというふうに思います。さっき見ていただいている九州ゴスペルフェスティバルのことが載っていますので、また記事を見ていただきたいと思います。から九州ではですね、長年の松葉杖がいらなくなったということで、路上ライブの中で癒しが進んでいるということをですね、この大牟田教会のペトロ伊藤牧師がですね、歌詞してくださっていますので、前松葉杖をしていただいたんですけども、あと、結果誌が出てますので、10月号をですね、ぜひ、見ていただきたいと思います。信仰が強まる7つの秘訣ということで、パウロ書書き始めておられる、連載書き始めておられますので、ぜひですね、信仰は用いることなんだって、大きい小さい薄い濃いっていうのがあるんですけども、用いることが大事なんだっていうことをですね、書かれていますので、ぜひ見ていただきたいと思いますですね。はい。で、先週はですね、笹栗の方ですね、ロイスライブの、サミットの方に行かれていったんですけど、 募金等もあったり、その祝福されたということなんですね。で本当に賛美歌が出てくると何かが主がなしてくださって技がなされるんですけども、何こう賛美を通してこの霊の壁が破られて、多くの方々のさらに救いが起こってくるということを覚えてですね、またさらに参加したり応援していってですね、いただきたいというふうに思います。あと、さっきの予言で感謝のこととか賛美のことも出てたんですけども、実際に私たちが生活の中でですね、会社とか家庭とかでこう感謝と賛美を捧げるということがすごく重要である、信仰を用いることですね。私たちの感情や施策がこうダウンしてたり、がっかりしてたり、悲しんでいたとしても、そこでこう切り替えて信仰を用いていくということですね。ある方は自分に正直じゃないという方もいるんですけど、そうではないんですね。こう自分の確かに状況というのはあるんですけど、聖書の方に従うということがこう神の技を見ていくポイントになっているので、そのことを覚えていただきたいと思います。で、先週のパウロとシラスのところでも学びましたけれども、本当にこう無知で打たれて牢屋に入れられている中でも感謝の神様を賛美し礼拝していたということを見ましたけれども、そのことをですね、そこから奇跡が起こってきました。神の力がそこから解き放たれていくということですね。感謝は賛美は気休めではなくて、そこから神の力が現実に解き放たれていくものであるということをですね、覚えていきたいと思います。で、私はちょっと福音派の教会でですね、救われて育てられて、聖書を教えられてきて、すごくその面ではすごく恵みを受けてきたんですけど、感謝っていう面ではですね、あまりこう教えを受けてこなかったんですね。感謝するってことはもちろんしてたんですけども、で、こういうことがですね、例えば感謝でも、ある方はなんか悪いことの中に良いことを探してですね、ああだから感謝、例えばなんか家に泥棒入っても、あれもこれも盗まれてしまったけどお米が残ってたから感謝とかですね、なんか悪いことの中に良いことを探して感謝するっていう方もいますし、またある方はですね、もう先取りはいいんですけど、神様この悪いことをですね、必ず益にしてくださいますから感謝しますっていうんですね。それもいいんですけども、でももう一つ下げてですね、悪いこと自体をまず感謝するということですね。神様本当にこう最悪ですし、私の心はすごく今傷んでいます、でもこのことを感謝します、神様このことが失われてしまいました、このことを感謝します、上司がこうひどい人ですけどこのことを感謝します、あとこういう理不尽な条件を許されていますけどこのことを感謝します、体調がちょっとすごく悪いんですけどこのことを感謝しますですね、私の状況はなかなか変わらないんですけどこのことを感謝しますと、この悪いことそのものを感謝するってことがすごく大事なんですね。悪いことの中にいいことを探して何とか感謝をする、この悪いことではないんですけど感謝ね。で、そしてまたなんか何でもその悪いことをこう見ないようにして、でも神様このことを全部益にしてくださるって、それも一ついい感謝なんですけど、もっと下げてですね、本当に悪いこと自体をそのものを一つ一つ感謝していくっていうことが重要なことなので、そのことをですね覚えていきたいと思います。で、生活の中で信仰を用いるっていうことがですね、こういかに大きいかっていうことをですね、さらにこう私たちはこう見ていくと思いますので、さらにですね用いていきたいというふうに思います。でですね、映画なんですけども、先週アメリカでですね、ウォールームっていって、そのあるご婦人の方がその自分の部屋を性別してですね、ここを犬の部屋として決めて、そこで犬こう、心を定めて祈り始めたら、すごいいろんな奇跡技が起こってきたっていう、それが、その本当にこう信仰的な宗教的な映画なんですけど、なんとそれが全米で1位になってしまってるっていうですね、ちょっとありえないようなですね、映画のこう、そういうことが起こってきてるわけなんですけど、教会で小さな教会が作った映画がこう爆発的にこう売れている映画館でですね、でそうしましたら、それだけじゃなくて、今度牧師はですね、なんか事故かなんかで死んで、でその時にこう天に行ったんですけど、その蘇った証がですね、それがこう映画になってるんですが、それが今9位ぐらいになってるそうなんですね。なので本当に映画の世界において、リバイバルが始まりましたってことも、アメリカでですね、パウロ氏が語られたことだったんです、ある方として語られた方だったんですけれども、 でも確かにアメリカにおいても、そのアメリカという国自体はですね、こう衰退して世襲的に見るとですね、出てこない国なので、こう経済的とかそういう面ではこう弱まっていくんでしょうけども、でもこの確かにこう映画はですね、そういう映画が一位こう映画になっていく、まあ、アメリカでさえそのこう公立の学校で祈ることを禁止されるようになってしまったりとか、信仰がこうすごく迫害を受けるようになってきてるんですけど、その中にあってもですね、本当にこうそういう映画がヒットするっていうのは本当にリバイバルが始まっているっていうことをですね、表していると思います。日本にも世界にもリバイバルが始まっているっていうことをですね、捉えておきたいというふうにですね、思います。それからですね、神様の働き、まあ、福岡でもこう今さらにこう大きなたくさんの方がですね、救われてくるということを思うんですけども、また皆さんの周りも技がですね、家族が救われたりとか、病が癒されたりとか、関係が回復したりとか、いろんな神の技がですね、起こってくると思うんですけど、その時にですね、神様の働きもなんですけども、何が起こってくるのかっていうと、サタンの働きがですね、起こってくるということなんですね。なので、どうしてこんなことがっていうこともですね、これから神様の働きが大きく進む中で、許されてくると思うんですね。なのでその時に私たちはそのもちろんその全部は全部ですね、悪霊の働き、サタンの働きを決めつけるのは極端であります。でも確かにある事柄に関して人を通して、またいろんな問題を通してこうサタンが働いているってことを私たちはこう見とかないといけないと思うんですね。でその時に対応なんですけれども、サタンの目的というのは私たちを病気にしたりとか人間関係を壊したりとか、それが一番の目的ではなくて、神様はですね、こう読むのところに書いてありますけれども、神を呪うようになる私たちがですね、神様は自分を愛してないですね。そして自分だけは何て言いますか、こう阻害されているですね。そして、といってこう神様から私たちが離れていくこと、自分から神様なんて絶対話さないんですけど、話してないんだけど、私たちの方から神様を捨てる、話す方向へとこうサタンは惑わしていくわけですね。いろんな問題や困難やこう誘惑やいろんな事柄を通してですね。なので私たちはそこサタンの策略ってことに関してもちょっと見分ける姿勢を持ってですね、行きたいというふうに思います。大事なことはさっき言いましたように感謝をするということがですね、まずいろんなこう惑わし、サタンの惑わしからも守られますし、私たちの症状を見ていくポイントであるということをですね、覚えていきたいというふうに思いま す, です、ね、ただサタンの働きがあるということはですね、これからの働きが大きいぞということなので、そのことをですね、まず覚えてですね、いきたいというふうに思います。例えば会社の中で例えば問題が起こったら、これは神様の計画がこの会社に表されるぞとかですね、サタンというのはすごく正直なので、嘘つきなんですけど正直なんです。なぜかというと、神様の働きに関しては忠実に妨害してくるからですね。なので、サタンの働きにあるところというのは実は神の御心が大きいところなんですね。で、いや私は何のサタンの妨害はありません。本当にですね、平和でですね、いいですという人はですね、ちょっと神様はこう気をつけないと、その本当に神様から離れている場合があるので、それはですね、逆にそういう人は神サタンもあまり寄ってこないんですけど、神様に従おうとしたり神様の道を歩もうとするときに、そういう人にこう神様はこうぶつかってきますので、そのことをですね、覚えていきたいと思いま す, です、ね。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、コリント人の手紙の、使徒の働きの17章をですね、開いていただきました。今日から17章になっていくんですけど、ちょっと地図を今出してます。先週までですね、このピリピ人への手紙のところでですね、使徒の働きでピリピのところまで行ったことをですね、見ました。ありがとうございます。で、こうずっとトルコ、今の当時のアジア、とかですけども、ここを通ってですね、トラスまで行って、そこからそのヨーロッパに行くことを示されて、ピリピに海を渡ってピリピに行って、そして今のギリシャ領になりますけど、そしてここからさらにですね、アポロニアというところっていう、今日テサロニケっていうところ、その港町ですね、そうですね奥のところですね、そのテサロニケ、はい、そこにですね、行ったところが書かれています。ありがとうございました。 まあですね、当時 の、 あの旅っていうのはすごい大変だったんだなと思うんですけどもですね、今だったら世界中どこに行っても、まああのまあ、その交通機関がないとかは別ですけど、まあ、1週間で大体帰ってどんな遠いところで大体帰ってこれたりですね、あの、まあ、ブラジルは2日ぐらいかかったりしますけど、あの遠いところはですね、でも本当に飛行機で日あの1週間で帰ってこれますけど、あの当時は本当に大変だったんだなと思うんですね。でその中であの、テサロニケに行きました。で、ここはその 港町ですごく栄えたところだったんですね。で、まあ、そしてローマの、あの全ての道はローマに通じるっていうふうにこう、まあ、当時言われていましたけども、そのようにあのその道も全部こう、まあ、ローマに、まあ、つながっていて、まあ、ローマの軍隊が行けるようなふうにであの通るようにできていたわけです。でその道を通って彼らはですね、テサロニケに行きました。でそのテサロニケにはですね、そのあの街道があったんですね。ユダヤ人の人たちの街道があって、ユダヤ人の人たちもたくさんそのテサロニケというところに住んでいて、そして3日間ですね、このパウロは、こう聖書に基づいて彼らと論じたとここに書いてあります。で、そして3節、そしてキリストは苦しみを受け死者の中で蘇らなければならないことを説明し、また論証して、私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言ったんですね。当時もちろん新約聖書というのはないわけです。ですね。で、旧約聖書だけしかありませんけども、その旧約聖書を通してパウロは何を伝えていったのかというと、イエス・キリストの十字架、イエス・キリストの救いを伝えていったんですね。で、旧約聖書に書かれているこの待ち望むようにって書いてあるこの救い主メシアがイエス・キリストなんだっていうことをですね、パウロはこう人々にこう伝えていったわけなんですね。今でもですね、あの例えば私たちがユダヤ人の方に伝道しようとするときに新約聖書を開いても、ね、もちろん見てくれないわけですね。旧約聖書を開いて、彼らが使っている旧約聖書を開いて、このメシアというのはイエス・キリストのイエス様ご自身なんですということを私たちは伝えていく必要があるわけなんですけども、当時もですね、パウロはここから伝えていきました。で、聖書が書かれている目的っていうのは、聖書のこう中心のテーマというのはイエス様のことなんですね。そしてその目的は私たちの救いにあるわけです。ですからそのことをですね、こう説明してこう言ったわけですね。で、あの私たちも語るときに、こう 人に何かを語るときに、こうあのもちろん仕事の場合は業務のことを語ったりとかですね、いろいろ別にいつも聖書のことを語っていくわけにはいかないんですけども、でも何かを人々にこう主のことを伝えようとするときに、こう聖書から語るということをですね、出していきましょう。で、その時にこの神様の言葉がその方々のうちに残りですね、神様の働きがなされていくということをですね、覚えていきたいと思います。聖書に書かれてないことは本当に必要なことではないですし、私たちはそれを語る必要はないんですね。人の作ったこうかあの考えとか哲学とかその思想とかそういうものは必要ないんです。で、聖書が書いてることを私たちはこう語る必要があるわけなんですね。で、例えば家族でもその例えば子供たちに私がこう聖書のことをこう言うっていう時に、妻はよく言うんですけども、でもその時何かこう反発してたり聞いてないようなんですけど、言葉っていうのは残ってるんですよね。それで彼らがこう成長していく中で、その御言葉っていうのは彼らの中にこうまたこう芽生えていくわけなんですけども、私たち一人一人こう神の言葉を語るっていうことですね。それがすごく重要であります。そして今いろんな私たちの群れでも癒しとか奇跡とか起こってきています。で、私たちは今日福岡教会でも起こってきていますけども、ただすごくいつもちょっと私たちが気をつけないといけないというか、中心しなくちゃいけないのはですね、福音、イエス様の福音であるということをですね、覚えていきたいと思います。先週ですね、クリスチャンのキーポイントの 1分の動画で光牧師がですね、癒しの3というのをやっておられましたけども、癒しはその人を癒すっていう、その神様の恵みはその人に表されるっていうことが一つありますし、もう一つは癒しを通して多くの方々が救われてくる 本当に神の生きて働いておられるということを知って、神様の存在を知って救われてくるっていうことがですね、重要であるっていうことがこう、ね、ビデオで語られていましたけども、本当にその私たちは奇跡も神様は癒しも起こしてくださいますし、素晴らしい技を出してくださるんですけど、でも中心はイエス・キリストを伝えること、また人々の救いであるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから、まあ、癒しや奇跡が起こっていても、じゃ人々はそれで救われてきているだろうかとかですね、もちろん時ってのはありますけど、でも救われてきているだろうかとか、救われている人だったらその人たちの信仰が成長しているだろうかって、そこを私たちは見ておく必要があるわけですね。なぜかというと、その聖書の中心はイエス様のことだからなんですね。で、そしてその中でですね、このちょっと聖書に戻りますけども、テサロニケの人たちですね、彼らのうちの幾人かをよく分かって、パウロと知らずに従った。また他に神を敬うギリシャ人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかったとあります。ですから上流階級の人とかいろんな方々もパウロの話を聞いて、信じて救われる方々が起こっていったんですね。ユダヤ人たちの中によく分かってって書いてあります。で、聖書から語るときに本当にその人たちの心に神様が働いていってくださるわけなんですね。もちろんこのベースがですね、ここで言ってることはそのユダヤ人の人たちなので、ベースにこう聖書を知ってるってことがありますけども、でもその聖書を正しく理解したときに彼らの中に救われる人たちが起こされていきました。で、ところがですね、五節ですけども、ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を狩り集め、暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い、二人を人々の前に引き出そうとして探したとあります。で、この時ですね、そしてですね、こう福音が語られるところで何が起こるのかと言いますと、こう人々を二分していくんですね。信じる人と信じない人ですね。まあ、当然といえば当然なんですけども、その中間っていうのがないんですね。信じる人と信じない人に分かれて、そして信じない人は何をしていくかというと、こう迫害をしていくようになっていくっていうことなんですね。で、ここでは妬みに駆られたとあります。だからいろんな人たちがたくさん救われてくるのを見て妬んだわけなんですけども、イエス様が十字架にかけられた時も妬みがあったんですね。妬みから立法規制ファリサイ人がイエス様をこう引き渡していったわけなんですけども、ですから私たちその実は妬みの罪というのはすごくですね、恐ろしいって言いますか、怖いものであるということを覚えていきたいと思います。ここではですね、そのカイザルの象徴に背く行いをしているんですっていう、こう政治的なこととすり替えてパウロたちを彼らは訴えているんですけども、元は何かというと妬みなんです。ですから妬みっていう罪があって、問題があって、そこからいろんな行動が発生しているってことが分かるわけなんですね。で、私たちもそのなんか人を妬むことがあったらそのですね、こう注意したいと思うんですね。まあ、意外なことで意外な人が意外な妬みを持ってたりします。で、私自身もそうだと思うんですけど、意外なところで妬んでたりすることがあるので、でもそれを持ったままでいるとある行動に出てしまったり、罪の実がこう刈り取ってしまうので、本当に妬みっていうのは私は注意して悔い改めておく必要があります。だ、私たちがですね、妬まれた時には注意してですね、そういうはっきりとそのいろんな人々の行動とか言葉がありますけど、それにもその背後にあるものが何なのかということをですね、見ておく必要があると思います。なぜなら妬みっていうのはすごく、まあ、イエス様を十字架にかけた罪ですけども、すごくこう、まあ、深くまた重いって言いますか、ものであるってことを覚えていきたいと思います。で、彼らはイエス様の十字架の福音を受け入れなかったんですね。で、皆さんですね、私たちはすごいすごいすごいですね、底知れない罪人であるっていうことをですね、はっきりと捉えておく必要があります。イエス様の似たものとなっていくっていうことをですね、私たちはこうクリスチャンになっていく中でイエス様のようにならなくちゃいけないと思って思うわけですけども、まあ、聖書にそう書いてあるんですけども、でもそれは私たちの立法力によってはできないわけですね。なので、まあ、日本人は特に真面目なので、なんとか自分の力でこうキリストに似たものとしようとすると立法的になってしまうわけですね。そうするとできない自分にぶつかってしまって落ち込んで、また頑張るっていうですね、こう悪いなんかこの フェーズに入っていってしまうんですけども、サイクルに入ってしまうんですけども、でもはっきりと捉えておかなくちゃいけないのは、私たちはもう底知れない罪人であるってことなんですね。聖書も、聖書でアダムとエヴァが作られた時に、まあ善悪の木の実を食べて、エヴァが食べてしまって、アダムが食べてしまって、そこから罪が入ったんですけど、その後すぐ何が起こっていったのかというと、カインとアベル この殺人事件ですよね。だから最初から殺人なんですよ。で、私たちっていうのはそのお互いにですね、特に日本人はあまり表にいろんなことを表さないようにしますし、それがこう、まあ、なんて言いますか、こう礼儀としていますけれども、まあ、それはいいんですけども、ただ私たち自身はもうそこ知らない罪人であるっていうことをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で、そうでないと何とか自分で頑張ろうとかですね、自分の行いや何か自分の中なんか良いものが出てきて、それがこうでそれをこうなそうとするっていうこういくわけですね。で、例えばそのテストがですね、いつもテストがですね、こう0点とか取ってる人はですね、0点取ってもですね、あ、また0点だったとかみんなに見せたりなんかするわけですけども、そのでもテストの点がいい人はですね、こんな点を取ってしまったらどうしようと思ってですね、もう人からこう隠してですね、この誰にも見せないようにしようとかですね、そうなってしまうんですけども、私たちが初めから底知れない罪人であるって自分のことを自覚する、知るっていうこと、そしてでも神様がこの天国に行った時に完全にしてくださいますし、私たちを必ずこうそのキリストに似たものと完全に変えてくださるということを私たちは信じていることですね、大川さんの中でそういうふうになるということを受け取っているということがすごく重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。で、ここにテサロニケの人たちの中で信じる人と信じない人が起こっていったんですけども、本当に自分の罪を認めて、自分は本当にどうしようもない罪人であるということを認めて、イエス様を信じるっていうこの、それは恵みは計り知れないんですね。でも信じなかった人、また自分を義としてしまった人は、その迫害の方に行ってしまったということなんですね。で、ここで町の長者を集めて書いてあります。これは直訳すると、市場でブラブラしてる人を集めて、ブラブラしてる人っていう意味なんですね。つまり仕事しないとか遊んでるとか、またなんかこう不正をしているとか、そういう意味ですね。だから普段ユダヤ人の人たちがもうそういう人とは関わらないですし、そういう人を軽蔑しているわけですけど、でも自分たちが何かこう妬みに駆られた時は、そういう人を用いてその迫害をさせていっているわけですね。だから本当に妬みの罪っていうのはですね、怖いなと思うんですね。そしてその後でヤソンという人をですね、捕まってしまいます。そしてこう、訴えられるんですけども、まあ、パウロたちがいないので、保証金をですね、取った上で釈放されていくっていうことが起こっていきます。そしてその後ですね、ここのテサロニケに入れなくなってしまって、もうベレアというところに送り出されていきます。さっきちょっと地図にありましたけど、このもうちょっと先ですね、もうちょっと田舎の方なんですけど、そこに行きます。そして2人はそこに着くと、ユダヤ人の街道にこうまた入っていって、福音を伝えていったわけなんですね。ちょっと11節を見ていただきたいと思うんですけども、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。で、このベリアっていうところのユダヤ人の人たちは、そのテサロニケにいる人たちも良い人だって。で、それはその良い人っていう意味は、非常に熱心に御言葉を聞いて、果たしてその通りか通りかどうか聖書を毎日こう調べたということなんですね。つまりベリアの人たちは聖書に立っている人たちだったということなんです。で、だからそのパウロたちの言葉もこう退けてしまうんじゃなくて、本当に彼らが言っていることが聖書に書かれていることなのかどうかということを毎日こう調べていったということなんですね。で、聞く立場の人としてもこうすごく大事なことだと思うんですけど、本当に聖書にそれは聖書に言っていることかどうかということをですね、こう見ていったわけです。ですからここで聖書で言っている良い人たちというのはどういう人たちかというと、聖書を中心にする人たちだということなんですね。で、結局そのためにですね、ちゃんと聖書を中心にして調べていったので、パウロたちが言っていることが真実だと分かって、そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入ったとあります。 でその中にはギリシャ貴婦人や男子も少なくなかったと。つまりその上流階級の人とかある立場を持っているような方々もどんどん救われていったということなんですね。それは聖書が真理であって、そこに彼らが中心を置いていたからなんですね。ですから私たちも今終わりの時代にすでに本当に向かっていって、いろんなこう問題が起こってきたり困難が起こってくる時代にいます。また経済的にもですね、いろんな株価が本当にこう不安定になってきたり、いろんなこう経済情勢とか政治情勢、また自然の災害とか、いろんな面でこう不安な状況があるわけなんですけれども、でもその中で大切なことは聖書に立つっていうことなんですね。で私たちが聖書に立つときに正しく物事を見ることができますし、聖書に立つときに私たちはこう真理によって強められ守られていくということをですね、覚えていきたいと思います。すべてのことを感謝するということは聖書に書かれていることですけれども、確かにそれは真理であって、私たちがそれを実践していくときにどんな状況の中でもこう逆転が起こっていくんですね。だからすごい今間違いなく私たちっていうのは困難な時代に向かっているんですけども、入り始めているんですが、でも間違いなく御言葉によって私たちが歩むならば、その困難な時代の中で神の技と奇跡と守りと勝利を見ていくっていうことですね。御言葉がポイントであるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。なのでさらにですね、私たちも日々こう信仰を用いるということをですね、聖書に従ってこう信仰を用いるということをですね、成していきたいというふうに思います。一つは感謝するということですし、もう一つは神様の御声にこう聞き従っていくということですね。そのことをまず中心に歩んでいきたいというふうに思います。で使徒の働きを見ますとですね、この繰り返しなんですね。福音を語る人々がどんどん救われたり、技が起こる、奇跡が起こる、そして迫害が始まる、そしてまた次の町に行って福音を伝える、または技が起こる、そしてまた迫害が起こる、そしてまた次の町に行くっていう、その繰り返しが書かれています。でこれっていうのは私たちがこれから直面することでもあるんですね。福岡でもすごい技が起こってきますし、これたくさんの人々が救われてきます。でも迫害も始まるっていうことをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。そしてでもその中で私たちは聖書に立つ必要があるんですね。でパウロは引きませんでした、テサロニケで迫害されても、ベレアで迫害されても聖書を語ることをやらなかったんですね。で聖書に真理があり、また勝利があるんです。でパウロはその中にあっても聖書をこう語り続けていったわけですね。そしてこの真理っていうのは真理ですから、こう、永遠に変わらないんですね。どんな立場であっても、どんな状況であっても、どんな時代の人であっても、その全くそれは変わらず適用されていくので、私たちはこの聖書に立つっていうことをですね、さらに成していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今私たち一人一人に主が働いておられることをありがとうございます。やはりこう日々の中でこう聖書を読み、また聖書の御言葉に立ち、また感謝と賛美を全てのことについてなし、神様の御声に聞き従っていけるようにどうぞ導いてください。聖書の真理に立って聖書の勝利を、御言葉の勝利を見ていくことができますように、さらに導いてください。で今日妬みのことを学びましたけれども、こう妬みがこう恐ろしい罪であるということを思いますけれども、私たち一人一人もこう罪に関しては悔い改め、全てのことを感謝していくことができるようにしてください。また私たちが妬まれた時にも正しい対応をなすことができるように助けてください。特に御言葉を語るということに関して、私たちがさらにこうあなたに求め、それをなしていけるように助けに導いてください。それで癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。またオンライン見ている方々に触れてくださることを感謝します。イエスキリストの皆によって人一人の体と精神に命じる、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。 であらゆる私たちにこう不信仰を偽りをもたらすものに突き進めても自分をしまい、また鎮痛や膀胱のためにしますイエス・キリストのその方々の鎮痛膀胱のこの働き機能や正常の状態に戻り、最近目がですねちょっと悪いかもしれないためにしますイエス・キリストのその方の視力目の症状白内障緑内障加齢黄斑症イエス・キリストのその方々の治療しまた精神のようにしますうつやまたこの統合失調症またあらゆる精神の症状または神経の症状をイエス・キリストの名によって癒されよ癒されこの感謝に感謝をしてください。感謝を通してさらにこう勝利と逆転が起こっていく方々がいるのが見えます。ある方告白を改良に一番導いておられます。こう否定的な告白をしていてそれがすごくその方の信仰また歩みの妨げとなっています。その方は告白を変えることで変えるだけで大きく人生が変わっていくとおっしゃらせられます。私の言葉を語りなさいとおっしゃらせられます。腰痛のためにしますイエス・キリストのその方々の腰痛をその方々のこの正常な状態に戻り感謝します。だからこう頭痛やまたこの脳の働きにしますイエス・キリストのその方々の脳の働きを正常な状態に戻りイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アメン。